マルコによる福音書10-42-45。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方の知っている通り、異邦人の支配者と見られている人々はその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はすべての人のしもべとならねばならない。人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人のあがないとして自分の命を与えるためである。今年のレントの黙想は、マルコの福音書からイエス様の地上のご生涯、また十字架に至るその足跡をたどっています。私は今回の黙想からイエス様が終始神のしもべとしての道を歩まれた。そして弟子たちにも同じしもべの道を歩むように、そう教えられたことを、そこに心が止まりました。そしてそれらのことがすべてイエス様がご自分の十字架を予告しておられる箇所に出てくることを新しく発見しました。マルコの福音書ではイエス様は3回ご自分の十字架を予告しておられます。第1回目はマルコの8章の31節から9章の1節です。この箇所ではあなた方こそキリストです。そう告白した弟子たちにイエス様もご自分のこれからのことを明らかにされます。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、また殺され、そして3日の後によみがえる。マルコの8章31節でイエス様はそう言われました。ここでイエス様が使われた人の子という言葉ですが、これはメシア、キリストを表す用語なのです。で、イエス様はご自分を人の子と呼ぶことによって、ご自分がメシアである、キリストであるということを弟子たちにお示しになったのです。でもそれとともにイエス様はこの人の子という言葉を一人の人間という意味でもお持ちになりました。つまり、メシアである人の子が一人の人間、人の子になって神の御心に服従し多くの苦しみを受ける。そう予告なさったのです。イエス様が神と等しいお方でありながら、その立場を捨て、神のしもべとなって十字架の道を歩み通す。そういう覚悟をイエス様は弟子たちにお示しになりました。ところがペテロは、このイエス様の言葉を聞きますと、すぐにイエス様を捕まえまして、こう言っています。マタイの16:22によると、主よ、とんでもないことです。そんなことがあるはずはございません。そういうのです。ペテロはイエス様をいさめたとあるんです。それに対してイエス様は、サタンよ引き下がれとペテロを叱責します。ペテロは、メシアだったら苦しむはずはないとそう考えました。でもイエス様は、メシアだからこそ苦しまなければならないのだ。そうおっしゃったのです。この時の弟子たちは、イエス様がイザヤ53章に予言されている苦難のしもべであるということがまだ分かっていなかったのです。そしてご自分の十字架を予告されたイエス様は弟子たちにもそれぞれ自分の十字架を背負うように、そして従ってくるようにと求められました。イエス様を信じるとはイエス様に従うことです。そしてイエス様に従うとは、イエス様が神のしもべとなってその御心の道を歩んだように、私たちもしもべとなることなのです。十字架の予告の第2回目はマルコ9章の30節から32節に書かれています。人の子は人々の手に渡され、彼らに殺され、殺されてから 三日の後によみがえるであろう。マルコ 9-31 でイエス様はそう言っておられます。ところがこの時も弟子たちはイエス様の言葉を理解しませんでした。そして自分たちの間で誰が一番偉いのかという論争をしていました。こういう論争をしているということは、イエス様が教えられたそのしもべの道を彼らが全く理解していなかったということです。イエス様はこの時、弟子たちに、誰でも一番先になろうと思うなら、一番後になり、みんなに仕えるものとならねばならない。そう教えられました。それから小さな子供を抱き上げて、誰でもこのような幼子の一人を、私の名のゆえに受け入れる者は、私を受け入れるのである。そして私を受け入れる者は、私を受け入れるのではなく、私をお使わしになった方を受け入れるのである。と言われました。大人と子供が立って並べば、もちろん大人の方が背が高いに決まってます。しかし、大人がみんな座っている中で、子供がイエス様に抱かれたらどうでしょうか。子供が一番高くなります。イエス様はこうした実物教材、オブジェクトレッスンによって、一番低いものがイエス様にあっては一番高いものになるのだということを教えられました。イエス様はこの時も弟子たちにしもべとなる道を示されました。第3回目の予告は、マルコの10章の32節から34節にあります。この時、イエス様と弟子たちは、杉越の祭りが行われているエルサレムに向かっておりました。イエス様はエルサレムに顔を向け、はっきりとこう言われたのです。見よ、私たちはエルサレムへ登っていくが、人の子は祭司長、律法学者たちの手に引き渡される。そして彼らは死刑を宣告した上、彼を異邦人に引き渡すであろう。また彼をあざけり、唾をかけ、鞭打ち、ついに殺してしまう。そして彼は三日の後によみがえるであろう。イエス様はここで何も包み隠すことなく、ご自分の苦難の時、またその場所、そしてその状態、状況のすべてを明らかにされました。弟子たちはこの言葉をはっきりと聞いたのです。そうであるのに、弟子たちの間で誰が一番偉いのかという議論が蒸し返されておりました。ヤコブとヨハネがイエス様が王座につくとき、自分たちを右大臣、左大臣にしてほしい。そう願い出ています。その時にこのヤコブとヨハネがしたことを聞いた他の弟子たちなんですが、みんな憤慨しだしたとありますね。それはイエス様のことを思って憤慨したのではありません。まだ年若いヤコブとヨハネが年長の自分たちを差し置いて先にイエス様に高い地位を願い出た。そのことに腹を立てたのであります。もう人たちみんなが揃いも揃ってそんな状態でした。ですから弟子たちはもう一度イエス様からしもべの道を教えられる必要がありました。弟子たちの多くは漁師でしたが、船を置き網を捨てイエス様と一緒に宣教活動をするようになりました。それは大きな変化です。確かにその日常や働きは変化しましたが、彼らの生活の原理、また行動の規範というものは変化していなかったのです。弟子たちは神の国を述べ伝え、神の国に生きるはずでした。しかしまだこの世の原理の中に生きていたのです。イエス様はご自分を信じる者に変化を求められます。でもそれは外面の変化ではありません。今まで教会と縁もゆかりもなかった人が毎週教会に通うようになり、教会の活動に参加するようになる。それは大きな変化でしょうけれども、イエス様が求めておられるのはそういう外的なことではなく内面のことなのです。イエス様は信じる者がこの世にあっても この世の原理によってではなく、神の国の原理で生きることを求めておられるのです。それは、やがてはその人の言葉や態度、行いを変えていくものになるのでしょうけれども、まずはその人の内側から始まります。理性、意志、感情という内面の変化から始まらなければならないのです。その変化がなければ、外面だけが変化しても意味はないのです。ローマ12章の2節はこう言っています。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれ、かつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。信仰者は神の国に生きるものとされたのですが、まだこの世におります。ですから、この世の原理で物事を判断してしまうことが多々あるわけです。善悪よりも損得で物事を考えてしまう。霊的な祝福よりも物質的な利益を優先させてしまう。で、そんな時、たとえ損をしても善を選ぶ。物質的な利益を捨ててでも霊的な祝福を選び取る。そのことのためには、神の恵みによって新しくされた理性と意志が私たちの内面で働かなければならないのです。この世は目に見えますが、神の国は必ずしも目に見えるとは限りません。それで信仰者といえども、ついついこの世の原理で行動してしまうことがあります。そして、せっかくこの世から救われたのに、この世と妥協してしまうのです。ローマ12章2節で使われている妥協という言葉、これは同化されるという意味があります。それはこの世が半分で神の国が半分という生易しいものではありません。せっかく光の子とされたのに、またこの世の子に逆戻りしてしまうということを言っているのです。信仰者はこの世に同化されるのではなく、キリストに似たものへと作り変えられなければならないのです。それがローマ 12-2 が教えていることです。貪欲や不貧困などといったことは、誰もがこの世のことだとわかります。けれども、人の上に立つということは褒められること、望ましいことです。確かに職場で昇進していく人は、それにふさわしい能力を持ち、また努力もしているわけですから、より高い地位につくという形で報われてよいわけです。けれども、地位や名誉、権力そのものが目的になってしまい、地位を得るためには他の人を蹴落としてもいい、権力を保つためには誰かが死んでも構わないというのはこの世の原理です。信仰者が生きる神の国の原理ではありません。私たちはそのような形で上に立つことを求めたりはしないのです。これは私が実際に体験したことなんですけれども、日本で地方の教会から東京の教会に転任になった牧師に、ご栄転おめでとうございます。そういう祝辞が語られたのです。私はそれを聞いて何かおかしいと思いました。教会の中にもこの世の原理が入り込んできているように思ったのです。教会は神の国を目に見える形で表すところなのですから、この世と妥協する、つまりこの世に同化されるのでなく、神の国を述べ伝えるものとして、自らが神の国に生きるものでありたいとそう思いました。教会はこの世とは別の原理が働くところなのです。教会はこの世と違うあり方が求められている。そうイエス様は教えておられます。では、教会で働く原理、それはどのような原理なのでしょうか。イエス様は言われました。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はすべての人のしもべとならねばならない。イエス様は、 主人になることではなく、しもべとなることを、また支配することではなく、奉仕することを私たちに教えておられます。もちろんこのことは、教会の中にどんなリーダーシップもいらないというわけではありません。初代教会では、十二使徒には全教会を指導するという大きな権限がありました。監督と呼ばれる人たちには、地域の諸教会を指導する権限が与えられておりましたし、長老と呼ばれる人たちには、それぞれ個々の教会を治める権限が与えられていました。長老については、次の言葉があります。良い指導をしている長老、特に宣教と教えとのために労している長老は、二倍の尊敬を受けるにふさわしいものである。テモテ第一五の十七。長老に対する訴訟は、二人か三人の証人がない場合には受理してはならない。テモテ第一五の十九。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。また、皆互いに謙遜を身につけなさい。ペテロ第一五の五。長老の中でも、御言葉を教える人は、牧師、教師と呼ばれました。この務めに対しても、こう言われています。御言葉を教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさい。ガラテヤ 6-6。 しかしそのリーダーシップは、人々を支配し、自分の思い通りをするということであってはなりません。そのリーダーシップは、イエス様が願われることを実現するためのものです。教会がこの世に対して、神の国のアウトポスト、つまり前線基地となるためのものなのです。こうしたリーダーシップを英語ではサーバントリーダーシップと言います。それこそ私たちが目指さなければならないものです。今私たちと言いましたが、これはリーダーだけではなく、そのリーダーのもとで働く人々も含めて私たちと申し上げました。リーダーとリーダーのもとで働く人たちの両方がリーダーシップを達成させるからです。リーダーがいても、そのリーダーシップに従うサーバントシップというものがなければ、リーダーは何もできません。リーダーシップは育ちません。私は年若くして牧師になりましたが、年長の方々がとても謙遜で、よく私を支えまた従ってくださいました。そうした方々が、私を牧師として育ててくださったのだということを本当に感謝しております。イエス様はこのように弟子たちにしもべの道を教えられてからこう言われました。人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。私はこの言葉はマルコの福音書で一番大切な言葉だと思っています。イエス様は人々から使えられて当然のお方です。私たちが命を捧げて愛し、従い通すべきお方です。ところがイエス様は、イエス様に使えることも愛することもしなかった者たちに使えてくださった。その命を十字架で捧げてくださいました。イエス様は、言葉だけでなく、その生き様、いや、死に様によって、しもべの道を示してくださいました。神の御子であるのに、神のしもべとなって、生きられた。苦難のしもべとなって、私たちを罪から救うために、死んでくださいました。イエス様は罪人の友と言われますが、いや、罪人の友どころか、罪人のしもべにさえ、なられたのです。このイエス様を信じる者にはしもべの心が与えられ、このイエス様に従うことによってしもべの道を歩むことができるようになるのです。イエス様が弟子たちに三度もご自分の十字架を予告されたのは、十字架が決して偶発的に起こったことではなく、人を罪から救うための神の御心であることを弟子たちに教えるためでした。 そしてイエス様が神のしもべとして父の御心の道を歩んだように、イエス様に従う者も同じしもべの道を歩むことを教えるためでありました。しもべとなられたイエス様を信じる私たちは、このしもべの道を自分の人生の道、また生活の原理として歩み続けていきたいと思います。祈りましょう。父なる神様、私たちは今日しもべの道を進み行かれたイエス様のお姿を見ました。イエス様を信じる私たちにしもべの心を与えてください。イエス様に従う者たちにしもべとして使えることを教えてください。しもべの道、イエス、それはイエス様の十字架とともに明らかにされています。十字架なしに私たちはしもべの道を歩むことができません。十字架の意味を知り、これを愛し、これを伝えるものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。